ボンクラ映画館支配人の佐藤内でございます。今回は、アスリート映画について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、長間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、秋宮社です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、相変わらず忙しくて、スカイプ経由でしか喋れなくなっちゃいましたけど。
スカイプで。
はい、今回アスリートというかですね、この間公開収録の後、お客さんたちと話してて、なんか、野球選手とかレスラーが映画に出てた話でなんか盛り上がってたっぽくてですね。で、それをちょっと横で聞いてて、本業じゃないアスリートの人たちがその、スポーツ界で名声を得たけど、得たがために映画に出てしまったりとか、あと、なんか引退後芸能活動して映画に出たとか、ちょっとドキュメンタリー作品以外でなんか、妙なことをしたりとか、ミラクルを起こす作品があったのではと思って、ちょっと今回の曲を提案してみました。
あ、ちょっとすごいニッチですね、これね。
結構いろいろ出てはね。
結構多いのが、野球選手とかプロレスラーとかボクサーが結構多かったですね。やっぱり露出が多いのもあるってかね。
はい、はい。
で、もしこれうまくいったら年明けにでもおかず映画ごとくメール募集のコーナーにしたいなと思ってるんですけど。俺のアスリートはこう見たんです。
そうです。面白い企画かもしれないですね。
で、ちょっとあの時話してたきっかけになった、エナキ豊かの話とかからします。ちょっと俺、後片付けしてたんで、最初どういういきさつか知らないんですよ。
はい。なんでしたっけ？あ、影の団の話を、最後、タホモリ役で、エナツが、影の軍団方の幕末編に出てるっていうのを長間さんが言ってて、はい、それが、その記憶の中で本当に、嘘かもしれないみたいなこと
です。もともとそう、お客さんがなんか別のドラマか映画にエナツさんが出てると、
はい、
言ってて、それではそういえばなんか、そうそう、影の軍団、まあ最後、高森役で、エナツエタブが出てるやつがある。情報だけをちょっと僕は覚えてて、
はい、
実際見たことはなかったんですけども、
はい、はい。
なんかネットかなんかの写真で、うん、エナツがこう着物着て、
はい、
下にこう西郷隆盛っていうキャプションがついてる絵を見たことがあって、写真をね。いや、もうエナツなんだよね。
西郷隆盛。
エナツの顔をしてるのに下に西郷隆盛ってキャプションがついてて、ちょっと着写も知れないなと思って。
アイコラみたいになって
た。アイコラみたいになってたんですよ。で、そんなことがあるのかと思って、ただ、どんな作品に出てたのか、ちょっとあんまよく分かってなかったんですよね。
はいはい、
はい。で、いろいろちょっとネットで調べたら、
はい、
影の軍団、バッツ編に出てるというのが分かってですね。
はい、はい。
実際それ見れなかったんですけどもね、ちょっと。はい、まあ、ただ、影の軍団出てるってことは、千葉真一と共演してるっていうことになりますからね。これちょっとすごいなと、ゾクゾクしましたね。
ボックスセットかなんかでね、DVD の2枚ぐらいのやつに、今日収録されてるってことで、ちょっと思い出したのが、長浜さんから大学時代聞いた話ですけども、影の軍団流行りすぎて、
ああ、そうなんですよ。
ガムハチっていうね、キャラクターの名前でお互い呼び合う、長浜さんの学校で起きて、みんなガムハチガムハチやってたよ。思い出しました。
うち刑事ギャバンの、
そうそう、
大場の主役の方が、ガマハチ役で、
はい。
あ、千葉真一、ガマハチ役って言われてもちょっとよくわかんないかもしれない。
役名がガマハチという。
まあ、影の軍団の千葉真一の、その、軍団の中の配下の一人として、
はい、はい。
まあ、出てたんですけどもね。
ちょっとこう、三度というか。
そうです、そうです。頭はすごい、ピンヘッドでした。
あれでしょ、キルビルに一緒に出てた方じゃないですか。
あ、そうです。
はい、はい。
大場さんですね。
はい、で、もう、お互いガマハチって呼んでるので、こう、友達がうちに電話してきた時に、もしもしガマハチですかみたいなことをですね、言って、ちょうど電話取ったのがうちの兄貴でですね、
はい、
兄貴と僕、声が似てるから、
はい、
兄貴に向かって、ガマハチくんみたいなことで喋って、兄貴が激怒してですね、僕が殴られたってだけの話なんだ。
暴力しょうがない。発展したわけです。
自分に発展したという。
悲しい思い出でしたね。
本当です。
そんな、こんなでエナツのね、はい、その写真まで見つけたから、まあ、この格闘技とかアスリートの人たちが出た映画を撮ってみようということで。
はい、ちょっと、日夏豊かきっかけで、あれ何出てたか調べたら、そういえば刑事物あたり出てたなと思って。
あ、
うん、
で、一応 DVD 持ってるから見直したんですよ。
はい。
で、オープニングだけの特別出演なんですけど、
はいはいはい。僕見ましたよ。
見
ました。あ、ちょっと。
もうオープニングだけなんですよね、出るのが。
そうですね、冒頭10分ぐらいですかね。まあ、竹先生とエナツの、まあ、ショートコントです
よね、もう。ショートコント
事件っていうか、何ですかね、石倉三郎が立てこもり犯で、
そう
人質が片桐入りっていう、もう夢の組み合わせなんですけど。
その石倉三郎を、まあ、狙撃するスナイパーとしてですね、現場でエナツが、向かうわけですよね。向かうってことがいるわけですよ。で、竹田、まあ、片山刑事と協力して、石川三郎をこう、まあ、狙撃しようとするんですよね。で、これはもう夢の話じゃなくてね、本当に映画の話なんです
よ。長尾さんがね、ちょっと泥酔して見た夢みたいな。
いや、本当改めて見直したんですけど、胸焼けしますよ、あれ。
いや、しました。それで、まあ、エナツが殺そうとするわけですよね、石川三郎を。はい、それを、まあ、武田鉄矢が、やっぱちょっと殺すのはまずいと、やめろって言って、まあ、止めるわけですよ。止めて揉み合っていくうちに、まあ、そのスナイパーの、ね、まあ、隠れてる場所がなんか、その、立てこもり犯の2階かなんかなんですよね。
うん。
まあ、どえらい近い位置でこう、突撃しようとしてるのも変なんですけども、で、揉み合ってるうちに、エナスが2階から転げ落ちて、地面で頭を打って死ぬんですよ。
うん。役名じゃなくて、芸名で喋ってるから、本当にエナツが、こう、解散をしたみたいな感じで聞こえてるんです
よ。いや、そうなんです。もうわかんないです。それ多分撮ってる方もわかってないです
。わかってない。物語なのか、本当に。
本当だ。で、なんかそれを助けに行った武田鉄矢も揉み合ってるうちの頭を打ってね、気絶するっていう。二、はい、人、こう、死体が二つ転がるみたいな。
死体が増えちゃった。
気絶していて、で石川三郎が二人とも殺しちゃったと勘違いしてですね、で、あんたどうすんのよって片桐入りに説得されて、今助けるんだったらまだ情状酌量の余地あるから、やった方がいいんじゃないって言われて、武田鉄矢をおんぶして、建物から出てくるっていう。じゃあ、エナツの存在は何だったんだっていう。
だからもうエナツはそこで倒れて気絶してそのままフェードアウトなんですよね。
うわ
ぁ。いや、すげえなぁと思って。
すごい下手くそな漫画みたいな感じ。
いや、だから、まあでも演技的にはちょっと悪くなかったですよね。
ああ、そうなんですか。
悪くはないなぁと。まあ声がやっぱいいので。は
い、ああ。スラブ前もね、やっぱちょっと殺し屋テイスト。
ああ、そうなんですよね。うん、だからやっぱ、迫力すごいあって、あと、まあちょっと滑舌は悪いんですけどもね、やっぱエナツは良かったですよ。
うん、
見る価値ありの映画でしたよね。
そのエナツを追いかけていかないと。
そう。まぁでも、刑事物語5自体がちょっとやばい映画でした。
全体的にまずい。
全体的にやばくなかったですか。
ええ、もうシリーズ迷走してしまくってる時だった。
いや、そうですよね。
もう肩で息してるぐらいな感じでした。
各地かことね、鈴木保奈美さんが、はい、姉妹役で出てて。
はい。
で、それを、まぁ、なんかダンサーかなんかの役なんですよね、はい、鈴木保奈美がね、
はい。
で、それが誰かに狙われてるということで、うん、片山刑事がこう、護衛をしようとするんですけどもね。
はい。
ところどころ、こう、シリアスな場面で急にこう、鈴木保奈美が踊り出してですね。
はい。
なんかちょっと幻想的なシーンになったりして、
はい。
現実とこう、本当に幻想がこう、入り混じってるような感じの。
刑事物語のそのパッケージちょっとやばい。
な、
そういう、伝え顔じゃないですか。
やばいです。
刑事物語5も若干やばいっすね。
刑事物語5やばいです。
レオタード来たその二人に挟まれた片山刑事がハンガー持って、
うん、
みたいな漫才で。
多分、007とフラッシュダンスをごっちゃ混ぜにしたっていう事故が起きた結果がこれだったっていう。
あ、確かに合体してますね。
いや、007とフラッシュダンスが合体したってやっぱすごいね。
ええな
ぁ。フェリーの映画みたいな。現実とその幻想がやっぱり入り混じってるという。多分そういう映画撮ってたでしょ、あの人。
そう。フェリーの、まあ、ホドロフスキー
か。ホドロフスキーかね、フェリーか。
まあラストは面白かったですけどね。
僕もラストシーンだけは、ちょっと覚えてて。
はい、
まあ結構、まあでもトップつけたような感じですけども。まあまあでも、ちょっとグッとくるような感じですよね。仕掛けが。
で、そうね。エナツとか気になる人とか今の話でグッとぜひ。
あ、エナツ豊かついでで、塀の中の懲りない面々でも喋ったんですけど、監修役で、ピッチングを披露してたのがありました。
あ、そうなんだ。
なんか、元高校のエースピッチャーらしいぜみたいな役で、藤達也がバッターで、ピッチャーが江夏豊かっていうシーンをちょっとだけありました。
出てますね。
まあね、やっと本業のちょっと威力を出したいみたいなね。
用の威力ってのは
何ですか？
あ、能力ね。あの、発揮したわけですね、今なんか。
ちょっと見たいですね、それね。
そうですね、僕はね。
僕はまあ関係ないですけど、あの、ケジモダレ5は、あの、渋谷の地帯に借りに行ったんですけども、
はい。
あの、多分、すごい疲れてて、
うん。
あの、ちょっとあんまりなんか、頭がぼーっとしてたんでしょうね。
はい。
間違えて、あの、織部金次郎5を、レジ前まで持って、はっと気づいたんですよ、
ね。プロゴルファー、織部金次郎の5を借りて
た。5を、あの、借りようとしてた。
確かにこう、ありそうな感じがしますよね。
いや、そうなんですよ。わかんないです。だけが多分似てるから。
違うって言わない。
そういうことがある。あれとしては、ほんと強烈ですよね、そこら辺ね。パッケージに載ってるからもう同じだろうって思わせる。
同じだと思う。
あります。まあ、
武田先生もちょっとアスリート枠で入れちゃえばいいんですよ。
アスリートとしての武田先生や。
柔道家。灯籠拳の使い手。
いや、だから、まあまあ、ちょっと、まあまあ、そう、ケジモダレ5の話ばっかりするのもなんなんですけども。
はいはい、なんです
なんですけども、ちょっとやっぱすごいですよ。僕なんか、武田鉄矢が気持ちいいシーンばっかりがいっぱいあってね。あの、やっぱ、鈴木保奈美に惚れられたりだとか。
はい、
いい映画です、あれは。
いい映画か。
あの、えなつ、まあ、えなつきっかけでちょっと僕が借りた、
はいはい、
あの、新宿純愛物語。
あ、はい。
はい。あ、皆さん、皆さん見られました？ちょっと見られなかったから。
ちょっと時間なくてすいません。
あ、ほ
ん
とですか。これはちょっと、やっぱ、これね、
うん、
まあ、正直、エナツ5秒ぐらいしか出てなかったんですけども。
あ、そうなんですか？
大物役で、あの、親分役みたいな感じで、チラッとだけ出てて、
はい。
あ、やっぱまあこんな感じかと。まあ悪くない感じだったんですけども。
はい、
映画自体がすげえ面白くてですね。
あ、そうなんだ。中村徹と中山美穂が主演の。
ですね、中山美穂はもともとキャスティングされてたんですけど、降板して、
違う人が急遽。
あの、新人のなんか人が抜擢されてたみたいで、
はいはいはい、
なんだろう、まあ、ビーバップハイスクールの監督ですよね。那須さんが撮ってる、はい、ビーバップのシリーズが終わってから、新たにちょっとぶち上げた。
はい、
映画で、だったんですけども、これ、新宿純愛物語ってタイトルと裏腹にですね、
うん、
めちゃくちゃなアクション巨編なんですよね。
はい、
そうなんですよ。もうなんだろう。まあ、最初は何だったかな、なんかこう、レストランのこうスパゲッティを、なんかこう、金を踏み倒すところから始まって、そこからこう、ヤクザとか、なんだろう、どんどん絡んできて、
はい、
あの、新宿の街でですね、
はい、
なんかまあ、新宿の街というか、まあまあ、どんどん武器がですね、こう、どんどん、こう、巨大化していって、
はい、
なんかマシンガンとかこうグレネードランチャーとかをぶっ放すという、
おぉ、
すげえ面白い映画でしたね。
へぇー。
ちょっと見た
か。あのね、那須真紀子さんでしたっけ、あの、
ああ、そうですね。
デビルマンコンビですね、だからこれって
。ああ、そういうことですよ。
うん。
これ、那須さんはね、アクション、についたのはビーバーパイスクールから結構すごい無茶をやるみたいな感じで言われてましたけども、
はい、
いやかなりこれ無茶やってましたね。で見てたらこの企画に多分呼ばれた気がしたんですけども、木村健吾が出てまして、
はい、
今木村健吾というのは新日本プロレスの、
はい
はい、まあ、プロレスラーなんですけども、
はい、
まあ、木村健吾がその敵のこうヤクザの手下役で、
はい、
あ、こう出演四天王の一人みたいな感じで出演してらっしゃってですね。はい、で木村健吾がこうグレネードランチャーをぶっ放しながらこう中村徹を追いかけるという、ね、素晴らしいシーンでした。木村健吾さん、まあ最終的にね、火炎放グレネードランチャーから火炎放射器に変えて、
お、
木村、まあ本当に中村徹をぶっ殺そうとしているというですね。知恵がでした。
これあの主題歌。結構インパクトなかった
です。ああ、ありましたね。僕はあの、中村徹の歌好きなんですけども、
はい、
あの、下手馬な感じの歌が、
はい、
中村徹が3曲ぐらいこう劇中で、まあ、歌ってる歌がかかるんですけども、
はい、
まあね、全部いい曲でしたね。グッときました。ちょっとね、あの、乱暴っぽい。
はい、
どんどんこう中村徹がこう、なんだろう、こう、あの、重曹をこう、たすきがけして、なんだろう、すげえ嫌なやつなんですよね、主人公が。
はい。
役が。結構面白いですよ。
うん、
昔の30年ぐらい前の新宿のこうな風景とかも見れますし。
まあ、いいっすね。
ちょっとやっぱ面白いですね、そういうのも含めて。これ、大地安郎が出てて、大地安郎が刑事役で出てるんですけども、完全にあの、シャイニングの、 いや、もう完全にシャイニングのニコルソンみたいな感じで。
シャイニングの鉄橋下にある、
そうです、まあ、悪徳刑事でこう、ヒロインを拉致するんですけどもね、お嬢ちゃん、お嬢ちゃんみたいな感じでこう、チャブなのかな、なんかちょっと、なんか役中みたいな感じで追いかけてくるみたいなシーンとかして、なんかいろいろ詰め込まれて面白かったです。まあ僕、なんか2本ぐらいですね、夏豊かで見れたのは。
はい。あと、なんか話きっかけになるように、ちょっと LINE で一覧みたいなの送ったんですけど。
あれ
はい。なんかあれ見ながら思い出すこととかないかな。
これ見たいなと思ったが、あの、龍が如く劇場版というあの、三池崇史のやつで、はい、アレクサンダー大塚選手が、はい、出てて、ただまあ、ここちょっとしか出ないですね。あの、冒頭、しかもすぐやられちゃうみたいな。
はい。
で、ちょっと映画自体もね、そんなに、あんま面白くなかったんですよ。大してた割には。なので、ちょっとこう、消化不良というか。
はい。
ただそれをこう、挽回するぐらい、素晴らしい、その、格闘家が出てて面白い三池作品として、極道戦国不動。
はい。
三千と輝く。
はい。
本当に三千と輝く。いやかもしれないですね、本当に。
なんですかね、大げさな言い方なんですけど、こう、いい三池と悪い三池があったとしたら、最高の三池だと思う。この、
そう。
この戦国史を取った時の三池というのは、もう、次から次にね、もう面白い。あの、飽きさせない。
でも一番いい時の三池さんですよね、三池隆史
ですね。あと、いや、ほんとですよね、この V シネとかの、なんだろう、あ、つまんねえんだろうなと思って見たらめちゃくちゃ面白いみたいな。ね、みんながこうびっくりするタイミングで、でしたよね、あの、面白さが。なんでこんなの撮ってんのみたいな、こう。
まあでも結構デトワアライブと同じぐらいの時期ですよね。
あの頃ですね。
あの頃でも本当にイケイケの時の三池崇史ですよね。
なんか全部出落ちみたいなやつですよね。
あ、そうそうそう、出落ち感はもう満載なんですよね。だから、それが、オッケーとするか、なんか、うわ、出落ちじゃんってなって、ちょっとこう、引くかっていう、私も完全に乗れた側なんです。
乗れますね、僕も乗れますね。ちょ
っと面白いものを出してくれてるという、こう、サービス製品っていうんですかね。
はい。一応、作戦として、なんか、三池監督も竹内力さんも、自分らの作品が劇場でなくて、ビデオで主として見られてること知ってたんで、
はい、はい。
なんか、早送りさせないためのアイディアで、ああいうことやったみたいな話をちょっと聞いたことある
んですけど。飛ばされないように、ああ、なるほどね。すごくいいですよね。それが構想して。
まあ、あの、冒頭のね、三木川氏の顔からしてもね、面白かったですからね。
最高でしたね。
そうね。
そしてあの、薬莢の数が異常ですね。なんていうの、絶対そんな打ってねえだろっていう薬莢をあえてたくさんばらまくんで。
あと、あの、なんすか、断層の、あの、入れ替えシーンみたいなのが。
はい。
いきなりこう、スローでガシャーンとこうね、コンビでね、変えていくんですよね。
相棒がね、断層チェンジするのを手伝うんですけども、いちいちこう、かっこつけて、あのね、滑り込んで、スライディングしてこ
う。いちいち楽しかったですね、
もう。楽しかったですね。そして、こんだけ盛り上げて冒頭、この殺しはおっかねえなと思ったら、ミッキーカスが次のシーンでもう死んでるんですよ。
あ、マクビになって
る。このテンポの良さ。最高ですよね。
いや、本当に最高ですね。
これはもう、どうやっても面白いな。で、その、格闘家とアスリート関連で言うと、ちょっとこれもすごいラインナップなんですけど、
はい。
アイゼン・アキラ役、高野健二。
はい。
はい。
方ですね、巨体の方。で、シーザー・タケシ。
はい、
もう我々にもおなじみの、
おなじみ。
シーザー・タケシ双子役で、一人でも持って余すのに、シーザー・タケシ二人出てちょっとやばい。影の
友人。誰が出るのってね。
テレイトのシーザー・タケシが博多弁で喋りまくるし、やばい。キックボクサーの新妻聡さん。
はいはい。
あの、殺し屋一でも出てましたけど、シャブ中の殺し屋役で。
はい。
この三人がちょっと凄まじくやっぱりあの魅力を放ってて、高野健二が出てくるのが、高校生役なんですけど。
そうですね。高野健二が高校生役なんですけど、あんまり違和感をこう感じないこの世界なんですよね。
あ、なぜかっていうと、なんですかね、あの、巨体なんですけど、こう、彫りの深い顔立ちして、ハーフっぽい、ハーフの実際ですかね。
ハーフ。そうですね。
だから漫画っぽいんですよね、すごく。
うんうん。
北斗の拳から飛び出してきたみたいな。
ああ、そうですよ。
地獄甲子園とかに普通にすんなり入っていける。
だからやっぱちょっと劇画の世界ですからね、あの、
映
画自体はね。
劇画の世界とこう、現実世界を出入りできそうなぐらいの劇画。すごいでかいバイクに乗ってるんで、その巨体ですごいでかいバイクにまた似合ってですね。でこれまあネタバレを恐れずに言うと、そのバイクに細工されて爆死するんですけど、
はい。
死んだと思った高野健二が、鉄仮面をつけて復活するんです。日常人みたいなんですよ。高野みたいな感じで、健二マスクみたいな感じでね。でもそんだけかっこよく復活してるのに一切活躍しないですよね。
そうね、後半ね。
面白い。
いや、でも、高野健二はやっぱかっこいいですね。すごいかっこいいですね。憧れますね。
役者になってもよかったんじゃないかなって思う。
うん。ね、演技もちょっと悪くなかったですしね。
はい。そうなんですよね。
まぁ、ちょっとね、私生活でやっぱりこうめちゃくちゃな人なので、
うん、
今っていうかもう数年前ですかね。
うん、
もう5、6年ぐらい前に、なんかアメリカの方で、なんかバウンサーみたいなことをやってるみたいな話を聞いたことありますけども、
うん、
今。
事業をこう。
いや、もう用心棒みたいな。
用心棒なんすか、ね、あ、バウンサーってのはそういうことなん
ですか。そうそうそうそう。
そうなんだ。だから、新作 J 太郎さんがコラボとすって、ね、高野健二を取り上げてて、一時期すごいするんで。
ね。ほどほぼ、ね、毎日一緒にいて、まあ、プロレスの興行とかも手伝ったりしてました。ってましたからね。
いいエピソードですよね。なんかもう今食べるものがないから死のうと思ってるんだみたいなこと。
電
話かけてきて、杉作さんが饅頭を取り急ぎ持って行ったらなんかそれを食べてニコニコして、今ろうそくの明かりを一本だけつけて暮らしてるんだみたいな電話をかけてきて、なんかすごいちょっと計り知れない。
いや、まあお金とかにもめちゃくちゃまあルーズな人だったみたいでね。会場とかにも遅刻とかで来なかったりとか、そのプロレスの時にとか、まあまあいろいろ、すごい問題のある人だったんですけど、やっぱ、ものすごくやっぱ愛嬌がある人で。
なるほど。
やっぱみんな、なんか、ひどい目にあったけど、嫌いじゃないみたいなことを言う人が結構多いですね、高野さん。
なかなかこう真似できない。
真似できないですよね。
本当その人の何か魅力というか、持ってるんでしょうね。
その魅力がやっぱなんか映画の中でもやっぱちょっと出てましたよね、不動の中でも。
そうですね。
ね。
ちゃめっ気というかね。
そうそうそう。
まあなんかこう、色気みたいなのがすごくありました
ね。めっちゃかっこいいと思いました。
だからその、ちょっと極端な話すれば、高野健二の映画って言ってもいいぐらいの、
いや
輝きを放ってたんですよ。主人公は、谷原章介さん。
ね、谷原章介さんもでも、ものすごいこの時、やっぱ美少年な感じで、すごく僕良かったですけどね。
はい、綺麗でしたね。
うん。
優等生な見た目と振る舞いなんだけど、実は裏でヤクザを仕切るみたいな。
そうそうそう、そうそう。
で、復讐を誓うみたいな。とてもかっこいい、役柄で、ほんといい映画だな
ひどい話ですけどね。
ひどい話ですよね。いろいろこう、まあ、取り上げたらキリがないぐらい変な、シーンとかが満載の映画なんですよね。の子供が生首でサッカーしてたりとか、おまんこから吹き矢でね、暗殺する花で
毒槍みたいなね。
毒槍みたいな。つまり、吹き矢で最初狙われた高野健二が、女の子が生理でね、血まみれの毒針をこう、ピュッと吹くんですけど、それを手で受けた高野健二が、すごい美味しそうな感じでね、こう匂いを嗅いで、ニヤって笑うってシーンがあって。いちいち良かったですね。
いちいち下品でいちいちいいですね。
あと新妻聡さんですか。キムチをね、つけて暮らしているっていう設定で、なんかどっかの廃工場か奥かなんかで、ずっとキムチをつけてるシーンがあって。
そうですね。韓国人との一応ハーフの役なんですよね。
ハーフの役で、まあこの映画の敵役の隠し子みたいな感じ。
そうですね。
もう一人の子供である。谷原章介を殺すために、ちょっとこう、連れて行かれると。
うん、
学校に新任教師として赴任してくるという感じです。なんですかね、こう、根岸徹が、敵役なんですけど、二人でこう会食して、
うん、
お父さんのためなら私は何でもやりますみたいな感じでこう言うんですけど、その焼肉屋で食べたキムチが、全然自分の 好きなキムチ違ってて、厨房に殴り込んで、ボコボコにするっていうシーンがあって、その凶暴性の描き方がね、キムチかってこう、キムチを取って大暴れするっていう。まあ、これはだから出落ちというのか、面白い演出
ですね。あれちょっと僕思い出したのが、昔元ナンバーガールの、向井秀徳が、
はい、
博多天神でこう、上京した時にラーメンを食って、
ちょっとスープを見せちゃりにする
みたいで、
厨房に乗り込んで。めんどくさい博多の人ですよね、完全にね。
あれをちょっと思い出しましたよね。
曲にして欲しかったですよね、ナンバーガールの。
エピソードだなぁ、これ。
やっぱ気に入らなかったら厨房まで乗り込むと。すごいですね。あれはもう外食すると大概ひどい目に遭いますからね。ずっと語れるんですよ、これ。審査たけしとか、双子の老人もね、本当にちょっとこう、面白くて。
いちね。いち面白い。いち
面白いんですよ。絶対ひどい死に方するなっていう出方するじゃないですか。
なんかお寺に住んでんですよね。
赤い地図をね、首に巻いて。やばい、ちょっとあれずっと見たいですよね。あの二人が見たいぐらいな。
まあ、とにかく面白いですね。幸せの気分になりますね。
そうですね。極道戦国不動は、なんていうんですか、アマゾンプライムでも借りれますから。
ああ、いいですね。いい時代ですね。
いい時代です。200円で自宅にいながらにして見れるわけですから。一方ですよ。
理想的な三池隆ですね。
そうですね。もう、高炉時代の三池をたくさん作っておいた方がいいんですかね、両親。
ね。
いろんなひどい映画をいっぱい作ってほしいですよね。
もう一回見たくなりますね。ちょっとドラッグ性がありますね。だからあのシーンだけ見たいみたいな楽しみ方もできますしね。
ありますね。本当に。もう、審査たけしのところがずっとループするように、ちょっとそれ見て頑張りたい。
ベストアルバムのあの曲だけもう一回聴くみたいな。
ベストテープみたいなね。
この間、キラーカンさんのお店行ったじゃないですか。
あ、行きました。はい。
キラーカンさん、あれ、ジパング。
あ、チラッと出てますよね。
そうなんですね。でも、その時は全然こう、開かんだな、ぐらいな感じで、ストロングコンボとちょっとあんまりこう、わからなかった。
かぶりますね。
ああ、そっか。ええ。竹地上出てたかも、という。開かんが。
開かんが。
わかんなくなった
。開かんの店もすごいね、美味しかったですよね。
美味しかったですね。
なんでその、美味しかったってことを褒めるかっていうと、前に行った店がちょっと最悪だったっていうね。
いいのか。店名はちょっと隠しますけども、
ね。そうですね、ある格闘家のね、ちょっと店で。ほえみでおさんがこう、ちょっと握手を求めたら、今厨房にいるんでできません、みたいな、ちょっとよくわかんない理由で断られて、すごい気まずい感じで出てきた。
まあでもそれも含めて、そのプロレスラーの、その、現役時代のパブリックイメージとすごい合って、僕はすごい良かったんですけど、やっぱそうだな。
融通の効かない。
融通の効かない、硬い試合をする。
ガチガチ
ガチガチ。やっぱそこでね、なんか下手に出て、なんか、うん、なんだろう。腰の低い感じで対応されても、やっぱりそれはそれでね、なんか嫌だなという気もしてた。
期待を裏切ること。
で、あれはあれでやっぱ良かったですよ。
なるほど。
そう、ほえみでぴさんもちょっとやっぱ失礼だったと思いますしね。失礼なことは何もしてないですけども。きっと多分
なんか。失礼な人間だということになっちゃいましたかね、一番我々の中でちゃんとしてたんですよね。
なんか知らないけど失礼な感じ。
失礼な、うん。
こんな理不尽な話じゃないんですけど。
アスリートの店ってやっぱ面白いですよね。
面白い
です
ね。
なんで、まあ、個性がやっぱ出るというか。
本当にそうですね。まんま出ますね。
キラカンさんは神対応でした。
神対応ですね、本当に。ドリンクとかも普通に自分で持ってきてくれて。
ね、
本当に気さくなんです。フードも足りてないなと思って、これ美味しいよみたいな感じで、すごい自然に進めてくれて。
はい。
本当良かったですね、美味しくて。
長年にやってますからね、もう何年、30年くらいやってるんですか？
あ、その間移転とかもして、なんか本当本気でやってるんですよね、居酒屋を。
そうですね。
ただお飾りじゃなくて、もう店主として、
はい、
しっかりやってるというんで。で、尾崎豊が愛したと言われているカレーをね、ちょっと食べてみたんですけど、まあ、それも本当に美味しくて、
ね。
感動しましたね。
なんか家庭のカレーという感じで良かったですね。こう何回か移転してますけどね、今大久保にありますよね。
うん、ね。
ちょっと時短の私見てないんですけど、
はい。
出演箇所、ほんのちょっとだけだったんですか？
いやー、 どこだったかな、
ジパングの。
はい。
ジパング。
なんか四角じゃないけど、
四角
じゃなくて、あれ四角の方ですよね、多分。
はい、
同等でね、100人切りみたいなの確かするん
で。はいはいはい、はい。
そうね。
それの四角の一人じゃなかったかな。
あ、そうだっけ、なんか俺後の方で、なんか出てきたような。
古代人物。
なんか、後の方で出てきたようなイメージがあったけど、ちょっと覚えてないですけど。
古代人で、ちょっとスキンヘッドの大柄な。
あ、でもそれじゃないです
か。そっちかな。ちょっとごめんなさい。ジパングね、毎年見てたんですけど、もう、かれこれ10年ぐらい見てないんですよね。ガンゲットと一緒で、弟と一緒によく見たんですけど。
多分、そっち側だったと思いますね、その古代人。
古代人
言ってた。平三木次郎側の。
はいはいはいはいはい。
側のなんか四角みたいな感じだったような。これちょっとうろ覚えですけども。
はい。
でもね、なんとなくその絡みだったような気も私もしますね。
皆さんが見てほしいですよね。
そうですね。ジパングすげえ面白いですからね。高島三部作の中ではもうダントツに、万人におすすめできる。
高島三部作って何でしたっけ？
ジパング、ガンヘッド、ヤマトタケル。
いや、でもやっぱすごいですね。やっぱ高島兄はやっぱこれなんか信用できますね。やっぱこの3本っていうのは。
いいですよ、すごく。地獄極楽丸という役名でね。気持ちのいい男の役でいいですよ、本当に。これも出落ち感というか、ケレミばっかりで。
まあそうですね。
本当にこう面白いところをとにかく詰め込むみたいな映画なんですけど、そういうの好きな人にはたまらない映画ですね。次から次と変な適当が出てきて。
あとね、面白いメカとかがね、いっぱいできてね。
出てきますね。も出るしね。
あ、ジパングなんだろう、賞金稼ぎ役って書いてますね、キラカン。
あ、じゃあ最初の方か。
最初の方かもしれないですね。
いませんね、なんか、あやふやな、ね、記憶で語ってしまって、その話もすればよかったですね、ジパング出てました、みたいな。
ああ、確かにね。
覚えてないかもしれないですけどね、本人
も。覚えてないかもしれない
ね。ねえ。いい人でしたね、キラカンね。
昔大仁田敦が、
はいはいはい。
そうそう。ああ、そうなんですよ。ちょっとだからこれも、まぁ、ちょっと見れなかったんですけども、
うん。
大仁田敦の、弾丸教師っていう映画。
うん。あ、それ映画であるんですね。
映画、V シネから映画かな、弾丸教師。
いや、映画ですね。95年。
これ主演でね、出てらっしゃいますよね。やばい時代の大仁田ですよね。
やばい時代の。
やばい時のね。これ見たかったなと思ったんですけど、もうなかなかもう昔のやつで、あんまりこれも VHS しか出てないんじゃないですかね。
ですね。VHS しか見つかんないです。
あ、そうなんだ。だと言われると、まぁ、そんなに見たくないんですけど。
あ、こういう映画ってやっぱりなんですかね。出ずっぱりじゃなくて本当にちょっとだったりするから、なかなか、こう、取り上げていいものがみたいな感じにな
って ますけどね。
まあ、でもまあ、お便りは別に気軽に送っていただきたいですよね。
確かにそうですね。ちょっとやっぱ見たくなりますもんね。
見たくなりますね。授業だけポロンと公開
して。嬉しいですよね。
あと逆に、スポーツ選手とかそういうアスリート系で、
ね、
対戦した人とかいいじゃないですか。
はいはいはい。
シュワズネッカーもそうだし、
うん、
あと、ジェイソン・ステイサムももともと飛び込みの選手でしょ、水泳の。
あ、そうなんだ。
あと、バンダムとか、チャック・ノリスとか、ドルフ・ラングレンとか、空手家の。
だからやっぱロック様ですよね、ロック様。
ああ、ザ・ロック、はい。
あんなね、まぁ、あんなにこう、なんだろう、対戦すると思ってなかったですよね。結構あの時期、WWE から、あっちのそのハリウッドの方に行く人は、
はい、
まあ、ちょいちょい行った気がするんですけども、結局やっぱみんな体制せずに、
うん、
なんかちょこちょこ、なんか橋役で出るみたいな人が多い印象だったんですけども、ロック様こんな大スターになると思わなかったですね。
うん、
すごいですよ。これはちょっとびっくりしました。またね、だな演技が拙なかったんですけど、もう全然今やもう気にならないですからね。
あの、なんですか、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに出たドラッグス
や、マチスターですね。
あ、でしたっけ、あれ、プロレスラーですか。
そうですね。
この人もなんか全然演技上手いですよね。も
う
ブレードランナー、2079の時とかもすげえ、
レフリー。ああ、そうか。最初のに出てるか。
そうそう。
ブレードランナー。はいはいはい。
隠れてるレプリカント役で、打体はすごくいいんだけど、メガネをかけて、ちょっと若干インテリ臭も漂わせて、みたいな、役柄だったんですけど、ものすごい良かったですね。
あ、そうですね。まあ、顔の面構えもね、もう役者だったですしね。
ですね。そして ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーのジェームズ・ガン監督の過去の演で降板させられて、それでもう彼だけはなんかもうやらないみたいなことをこう言ってるっていうのをちらっと。
恩があるからみたいなやつですよね。
そうなんですよね。なんかね、もう気持ちがもう持っていかないみたいなことで、
うん、
男気みたいなものをちょっと若干感じますね。
考えますよね。なんかちょっとやっぱその成功する。木村健吾は、うん、役者としてはちょっと耐性しなかったですけど、レッツ様はやっぱ耐性しましたからね。
日本だと耐性した人ちょっと上げようかなと思ったんですけど、やっぱり、はい、この間、ドツイタルネンで喋った赤井秀和はまず、あれかな。
そうですね。
で、あと、まあ、ガッツさん、ガッツ石松さん。
はいはいはい。
でもガッツさんももう、ほとんど芸能生活の方がむちゃくちゃ長いから。
そうだね。ガッツ石松って言ったらもう、北の国からが多分最初かなんかだったんでしょ、あれ。
あ、そうなんです。
多分、倉本総に言われて、ご指名で多分、あそこになんか、みたいな話を、昔聞いたことありますけどね。はいはい、
で、出た作品を追ってったら、その後の仁義なき出てるし、
ああ、そっか。
あと、刑事物語にもちょっと出てたし、
刑事物語結構、なんか、受け皿的な。
受け皿的な。あの、焼き芋が昼寝してるような顔って言ってましたけどね、武田哲也哲也のことを、ね。
ああ。
だと、太陽の帝国。
ああ、そうですね。
ブラックレイン。
そうですね、ブラックレイン出てますね。
なんか、スピルバーグ、リドリー・スコットの映画まで行くっていうのは結構すごいところ
です。ああ、すごいですね。
あと、坂東エイジさん。
ああ。
あの人も、高倉健と共演まで行ったっていう。
ああ、だからもう、まあ、坂東エイジになるとね、もうね、プロ野球選手のイメージがほぼないですからね。
なんか、芸人枠みたいに。ね、扱われましたね。
ガッツ石松はやっぱすごいですね。むちゃくちゃ出てますね。
出てますね。
うん。まあ、本当役者ですよね、こうなると。
あ、まあ、ボクサー結構多いですね。タコ八郎もそうですね。
は
い。
ああ、そうですね。
この間、パンツの穴劇場で見たんですよ。
はい。
で、あれ、亡くなる直前の映画なんですよね。
ああ、
タコ八郎さんが。で、学校のなんか、モテてるやつのボクシングのコーチ役で出てるんですけど、
ほうほうほう。
で、練習終わって、コーチ、この後海に行きませんかっていうシーンがあった時、会場が爆笑になったんですけど、ね、それ死亡グラブじゃんってみんな言ってました
けど。ブラックな。マホだから海に帰ったんだみたいな。
うん、ちょっといい話ですよね、それ。でもやっぱなんですかね、やっぱりこう、拙い演技を、
はい、
バカにしてみるということとはちょっと別で、やっぱなんか朴突な感じの演技を見るとな、見れるのがちょっと嬉しいですよね、はいはい、なんかね。
まあ本業じゃないからどうしても、ね、おかしなことになるっちゃなるんですけどね。
慣れてない感じで、はい、友情出演みたいな感じでやっぱ出てたんですよね、ヘナツユタカとかもね、はい。なんかちょっと、なんか異物感があって、すごいこう、ドキッとするというか、僕の戦国史不動では、その、なんか、高野賢治の異物感さえも、こう、ま、なんか、包み込む世界観でしたからね。
いやー、すごい。ほんと、ちょうど良かったですね。ぴったりハマってましたよね。
やっぱ、体でかい人って、やっぱ、そこの、ビジュアルのインパクトあるから、
うん、
もう、そこで出落ち感みたいなのあるじゃないです
か。ありますね。
まあ、シュワルツェネッガーも出た頃、なんか、SF 超人ヘラクレスとか、コランザグレートみたいな。
はいはい。
あとなんだ、カリム・アブドゥル・ジャバール、死亡遊戯なの最後のでかい子ですね。
うん。
あの人バスケットボールの選手だし、あと、用心棒の、羅生門、綱五郎っていう、相撲取り。
めちゃくちゃ背高い人です
ね。そうです。馬場さんと勘違いされたっていう有名な。
はいはいはいはい。
結構ああいう出落ち系っていうか、インパクト系で、使われることも多かったかな。
そうですね。単純にね、ほんとビジュアルが面白いですもんね、出てきた時の。
うん、
あとちょっと調べて、おっと思ったのが、ネイサン・ジョーンズってプロレスラーわかります？アメリカの。
はいはいはい。
あの人、トロイで、ブラッド・ピットと共演して、
はい、
ファイナルプロジェクトでジャッキー・チェンと出て、
うん、
スピリットでジェット・リー、トム・ヤム君でトニー・ジャー、で、マッド・マックス・フューリー・ロードでトム・ハーディと共演したっていう、なんか、いいとこばっかり出てない、この人っていう。
いやすごいですね。
これちょっと見直してふっと思ったんですよ。
はい、はい。
やっぱ、レスラーの人ってリアクション上手いから、ね、ちょっとこういう演技してくださいとか、もう反応が早いのかな。
ああ、
なるほど。一応まあ、ショーというか。
エンターテインメント
ですね。うん。
あ、そう考えるとすごいですね。
デクターズって自分の名前叫んで、バカっぽい感じ。
猪木とかも出てますしね。
はい。
猪木も存在自体が本当なんかその映画とか物語的な。
いや、そうですね。
そうですよね。
あ、そう。アントニオ猪木って本業の方でやっぱり大きすぎて、映画ってあんま出てなかったみたいなんですよ、調べたら。テレビは多かったみたいですけどね。
あれでしょ？
死神酋長。
あ、死神酋長。テレビ。あと、頑張れベアーズで、日本に行くやつの、はい、チラッと出てるんですよね、
はい。あ、そうなんですか。
それ当時のなんかプロレスラーが何人か出てたみたいな。
おー。
で、主演は、その、アカシアですか？あれが初めてだったっていう。
釣り人生。
はい。
脚監督。
はい。
あ、そうなんですか。
脚本家の監督釣り人生の映画で主演してる。見てないですけども。さすがにちょっとやっぱなかなか手が出しにくいですよね。
人生映画。
ちょっと今、アカシアのストーリー、ウィキペディアで見てるんですけど、
はいはい。
片田舎の団地でひっそりと余生を送っていた元悪役覆面レスラーの大魔人。そんな彼の前に母親に置き去りにされた少年拓郎との出会い、やがて親子のように互いに絆を深めていったっていう、なんかちょっと、ざわっとする。
少年大魔人。
ええ。
ちょっと謎ですね。
ちょっと見たくなってきた。
ちょっとその覆面ね、被ってる猪木とかが見れるんだったらちょっと見たいですよね。昔猪木もね、橋本慎、UFO っていう団体立ち上げた時に、
はい、
橋本慎也と、構想を繰り広げてて、
はい、
で、その時に白覆面の男がこうリングサイドにずっと座ってるんですけども、
はい、
もうそれがもうどう見ても猪木なんですよね。すごいです。もう誰が見ても猪木なんですけども、一言も喋らない。白覆面の顎の出た男が。ありましたけど。
お約束的なね。
約束的な、コントみたいな。なんか、そう。だから、もう冗談でやってるのか本気でやってるのかよくわかんないですよね、猪木は。すごいですね、そこらへん。
ね、いちいちいいですよね、やっぱね。
あ、爆裂都市で、上田馬之助出てたっていうの、これも。
ああ、もう出てた気がします。韓国ピカジとなんかごちゃになってますけど。もう泉谷茂かなんかとちょっと絡みがあったような気がしないでもないですけどね。はい、なんか出てた気がしますね。
まあまあ、そんなにインパクトはなかった。
いや、まあまあ、あの映画自体がもうその、なんだろう、あれこそもう出落ち映画みたいな、
はい、
もうちょっとカオスな映画なので、はい、上田馬之助が突出してすごいみたいな印象はないですよね。
ちょっと変な格好して、いやそうそうそう、変な役で出てくる。
みんなちょっとすごいみたいな感じなんで、ちょっとそこに紛れてる感じですけどね。
はい、
町田町蔵がとにかくすごかったっていう。
町田町蔵ね。
でも、まあ、あの映画で一番印象に残るのは多分赤信号だと思います。コント赤信号だと思います。それぐらいですかね。
はい、
爆裂当時はまあ面白い映画ですけども、
はい、
ちょっとね、いろいろ破綻してますからね。
アスリートとかに寄ってる映画ではないですもんね、
まあまあそうですね。
まあ、ワンオブゼムというかもう。
まあちょっと爆裂当時つながりで、
はい、
同じく石井聡子監督の、
はい、
はい、
五条霊戦記、
はい、
あれに船木正和がね出てます
よ、ね、はいはい、
あ、そう
なんですね、まあ、だから私五条霊戦記僕見てないのでちょっと分かんないですけども、
何でしたっけ、この間のその公開収録で来てくれた方がすごい格闘技好きな方、
あ、そうでしたね、
船木のセリフもちょっとよく、こう、そらんじて頑張るみたいなこと
を。一言言ってました。
なんかツイッターでなんかその話を知ったような。
あ、本当ですか。
なんかこんなところで終わってたまるかみたいな、なんかそんな、船木の名言が。
あ、そうなんだ。
なかったでしたっけ、
全然わかんないです
けど。あ、本当ですか。なんかものすごい好きみたいですよ、船木正和。
あ、そうなんだ。
もしかしてその方見てるかもしれない
し、ね。いや、見てるでしょうね、それは。うん、その船木のあれですよね、その、映画のセリフじゃなくて、その実際の時のセリフ。
そうそうそう。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
長尾さんもご存知。
あ、明日また生きるぞ。
ですよね。明日また生きる。
うん。ボコボコに、されて。
負けた時に。
負けた時に。やっぱ、船木やっぱ負けた時にやっぱ光るんですね。勝った時にも光りますけど、
男としては、負け方にもこだわりたいもんですよね。
なんか、バリというのに出て、こう、本当にボロボロになって。みんながもうなんかね、会場の雰囲気がこう、まあ、船木がもしかして引退するんじゃないかみたいな、やめちゃうんじゃないかみたいな雰囲気になったらしいんですって。
はいはい。
で、その時にこう、 明日また行けるぞと。
明日また行けるぞ。
で、だって、
いいエピソードですね。
あ、船木さん、あれですね、デビルマンの出てんですね。
ああ、そうなんだ。
何役でですか？
ちょっと待ってください。出てる、乗ってるかな？あ、ごめんなさい。あ、デビルマンありました。人面役って出てます。
人面役ちょっとおかしいでしょ？船木が人面役で出てんの？
はい。今、キャストってずっと見てた。あ、船木だって と思ってた
ちょっとめちゃくちゃ面白いですけども。
そうなんだ。
人面とあの人面でしょ？
人面ですよね。あの、人面の怪獣ですよね。悪魔ですよね。
あのうちの1個とかですか、じゃあ。
すごいです。その
人面の中の1個に。
顔が人よ。ちょっとそれ見たくなりますね。
あれ、ネットフリックスで見れるんでしたっけ、デビルマン。
パンクラスにいる時から、自主映画を結構よく撮ってて、まあその、パンクラスの同情生たちとか仲間とか集めて監督して、こう、あの映画いっぱい撮ってもみんなひどい目に合わせてたっていう、ツアーが残って
ひどい目に合わせてた。
辛い目に合わせてた。で、多分15、6年ぐらい前なんですけども、
うん、
紙のプロレスっていう雑誌の企画で、
うん、
船木正和が撮った映画を、みんなで見ようっていうイベントがあったんです。船木不在の時にですね。
欠席裁判的な。
欠席裁判的な、もう、意地の悪い企画なんですけど。
みんなでバカにしようみたいな。
バカにしようみたいなノリなんですよね、きっと。まあ、僕、そういうの、まあ、言ってですね。
うん。
船木の映画、ザ・プロフェシーというタイトルの映画見に行ったことありますけど。
うん。
それ結構、なんだろう、もうね、15、6年前だからもう全然覚えてないんですけども。
うん。
なんか、なんだろう、多分世界がもうすぐ終わってしまうみたいな。設定で、なんか男がこう、焦燥感に駆られて、
うん、
なんか多分銀行強盗かなんかするみたいな話だったんですけどもね。
うん。
まあ、なんかすごい哲学的な映画で。
へぇー。
しかも船木出てないんですよね。
あ、そうなんですか。
船木はもう一切もう監督と脚本に徹して。
あれや。
船木出てなくて。誰が出てたかな。まあ、一人。二人ぐらいちょっとそのパンクラス関係の選手が出てましたけども、もう結構衝撃でしたね。トロー感がすごい残って。ザ・プロフェシーというタイトル。
ザ・プロフェシー。
会場は生温かい空気でしたか？
そうですね、なんか。みんななんかやっぱ頭をひねってましたよね。わかんねえなみたいな感じの。まあ、よく言えばちょっと船木らしい、ちょっと難しい感じの。
そうですか。
で、船木を撮ったらなんか映画の DVD ボックスとか出たらね、ちょっと買いたいですけど。
ああ、船木ボックス。
船木ボックス。
そうレアです
ね。ほんとね、そう。
今ね、ちょっと私ネットフリックスでちょっとデビルマン見てるんですけど、人面のね、顔の中に船木が確認できないんですよ。人面も、どうなんだろう。
これ、ウィキペディア嘘書かれてるんですかね。
声
が似これなんか悪意の。
声聞こえますよ、
はい。あ、でも声の役っぽいな。
顔は船木ではなかったですね。CG でしたね。
声の出演ということで、
船木。声の出演かもしれないですね。人面役、人面の声役で船木選手がやっていたかもしれないと。
天竜源一郎とか。
お
あれ、幕が上がるってあれでしたっけ？え、ももクロ？
天竜出てますね。ももクロの映画で。結構、幕が上がる天竜源一郎の使い方には、僕はちょっと、あんまりよろしくないなと思いましたけどね。まあ、ちょっとね、無駄遣い、そうですね。天竜が、やっぱこう、滑舌が悪いのが面白いでしょう、みたいな。
ああ、そう、もう狙ってやっちゃって、
そう、
それが面白くないと。
緑の子のお父さん役だったかな。出てたんですけど。なんかやっぱそういうなんか面白いでしょこれ、この設定みたいな、
うん
感じがすごい出て、ちょっと嫌だなと思いましたけどね。
鼻についてしまった。
鼻について。
ぱ、ちょっと、そうです。そういうとこありますよね。こう、どうだい面白いだろうって言われると、
いや、そうい
うことが入ってしまうみたいな。
ちょっとやっぱそこが、なんだろう、刑事物語5のエナの使い方とのやっぱ違いですよね。
天然スナイパーをちゃんと。養殖じゃない、こうね。野生のスナイパーですから。
本当そうです。
まあ、もうね、やっぱ、使いどころというかね、なんかこう、ありますよね。
なんか、なんですかね、やっぱアクシデント感みたいなのはやっぱないですよね。幕が上がるの天竜にはやっぱり。ケジモナル5のエナツにやっぱアクシデント感がありましたか？なんかあ、これ本当に死んだのかなみたいな思いました
。事件
中に本当に死んだのかなみたいなね。
殺人ビデオ見ちゃったり。
デスファイルシリーズ。
デスファイルシリーズ。普通にね、松竹で見てたじゃないですか。スナップビデオ見せるといい。そういうのいいですね。
なんかちょっとそこら辺がやっぱちょっとありますよね。
あ、じゃあもう一つのこう、お手本というかこう、エナツの使い方。
正しいエナツの使い
方。正しいアスリートの使い方というか。
エナツ豊かの10倍楽しく見る方法みたいな。
やっぱりなんか本人の面白さみたいなのがこう、殺さずに映画に定着すれば本当に一番いいんですよね。
そうですね、本当
そうですね。あ、こういうエナツが見たかった。はい、
あと、ちょっと、藤波辰巳さん。
お
ー。あの人なんか映画のイメージが全然ないんですけど。
あ、
記憶にそういや、あんま残んないですね。
あんまり、そうですね。
出ては言うんだろうけど。
なんか、毎度大阪にしますとか、そういうドラマ出てたなぐらい。
あー、出てました。
そっか、毎度出てました。もう、プロレスラーって言ったら僕もうダンプ松本しかちょっと覚えてないです、毎度は。
あー、出てましたね。
ね。あれやっぱちょっと追いかけられたいってやっぱ思いましたよね。
いや、思いました。松本に追いかけられて
興奮したい。興奮したいみたいな。
性的に興奮。
性的に興奮した
。性的にじゃなくて、単純に。アトラクションとして。
そうそうそう。
あった？ 2 本ぐらい出てますね。
あ、そうなんですね。
どっちもピンとこない。
どっちもちょっとわかんないですね。
あんまり映画にお呼びかかんないですか？
結構やっぱプロレスラーってやっぱあれじゃないですか。やっぱ悪役としてこうオファーされることが多いから。
はいはいはい。
なんかやっぱ藤波辰巳はやっぱベビーフェイスなので、
はい、
やっぱ違うんじゃないですかね。
ああ。
なんか敵役のこう体のでかい人一人みたいな感じでやっぱ、はい、なんかプロレスラーいるみたいなこと多いですもんね。
ああ、なるほどね。
やっぱ木村健吾とかやっぱそういうところで多分オファーされたと思うので、
はいはいはい、
タイガーにもこの間出たんですね。
ああ、そうだ。
ね、タイガーでプロレス技を披露して、
え、
で、なんかリギラリアとしたらしいですよ。タイガーが出て。で、ほら、もうファミコンソフトにもなってるじゃない
ですか。なってるよ。
ちょっとさっき名前出たんですけど、長州さんもあんまりスーパー出てないですね。
映画とかに。
はい。
ファミコンソフトにはなってても。
はい。あれ、なんか、ナムコのプロレスのモデルにはなってますけどね、なんでしたっけ、ファイヤープロレスにかなんかなって。
ああ、だから、そういうのはね、もうもちろん、プロレスラー、他のプロレスラーいっぱいね、出てますけども。
まぁ、あ、ちょっと今、長州さんが愛する映画ベスト10って出たんですけどね。
はいはい。
もう、いいですね、ゴッドファーザーでしょ、スカーフェイス、羊たちの沈黙、
あ、いいですね。
その男凶暴につき、シティオブゴッド。
あら、
あ、ラブアクチュアリーってなんです
ね。ラブアクチュアリー。
はい、ワンサーコーナーデムイアメリカ、タクシードライバー、パッチギー、なんか近いものを感じるセンスの方
です。期待を裏じゃない。
ちなみに前田明が好きな3本っていうのを挙げてたのが、
はい、
暴力脱獄、
はい、
バニシングポイント、
はい、
背景天皇陛下様。
なんでラストが厚み気持ち
結構しっちゃがめっちゃがね。
しっちゃがめっちゃがね。
ああ、すごい。
ちょっとだから、なんか感じますよね、こう、反骨心と、なんかこう、はい、なんかそこら辺がぐちゃぐちゃになってる感じ。
反骨心と忠誠心が。
まあ、背景天皇陛下様も別に天皇に、忠誠する映画ではないんですよね。
タイトルだけ並べると結構、面白い
っす。ちょっとだったんですよね、なんか、好きだけど嫌いの。
これ、あの、好きな映画って、その、本人のプロファイリングができるっていうのも。
うん、そうです、ね。
こういうのありますよね。
あの、アメリカだと、ハルク・ホーガンは、ロッキー3出てたよねとかですね。ゼイリブにロディ・パイパー出てたねとかそういうの。
はいはいはい。あれですもんね。やっぱりロディ・パイパーとかになるともう全然僕プロレスラーとしてのロディ・パイパーをほぼほぼ知らないからやっぱり、はい、ゼイリブきっかけですよね。
はいはいはい。あと力道山ですね、
うん。
ちょっとこの間山本龍さんに教えてもらったんですけど、
はい、
あの人むちゃくちゃ映画出てますよっていうのを言ってました。
ああ、そうなんだ。
まあ確かに時代のね、その当時のヒーローです。
確かになんか出てたんです。力道山役で結構出てそうですね。
そうそうそう、そう。
ああ。
ただ本当、まあ当時の本当テレビ出演みたいな感じだから、あんまりインパクトもないかなと思って。
力道山もね、映画作られてますもんね、はい、映画力道山という。
あれ多分船木出てなかったかな。
あ、出てました。さっき、キャストに載ってましたね。
これすごいですよ、やっぱちょっと今、あの力道山の映画、ウィキペディア見てますけど、井村正彦役で船木正和が出てるんですけども、
うん、
井村正彦ってこれ木村正彦が出てた、
はいはい、あモデルで、
船木正和が木村正彦をやってるってこれすごいですよね。
このそのライバルってことですかね、木村
正彦。まあまあそうですね、そうまあライバル、まあそうです、まあ柔道の鬼と呼ばれて、で力道山にこうガチを仕掛けられてボコボコにされてみたいな、結構こう宿命の二人みたいな。
その本も出てますね。なぜ
ね、めちゃくちゃ面白い。
なんかね、
あのむちゃくちゃ分厚い本です。
そうそうそうそう。はいはい、すごい本ですよね。プロレスラーは結構やっぱ出てますし、プロレスラーが出てるとなんか幸せな気分になりますね。
はいはいはい、あの街中で知ってる人見つけた時の嬉しさ。
ああそうですよね。でいつもと変わらない喋り方でなんか映画に出てるみたいな感じで。
はい。
あの。私と明美列車君、新宿で、なんか、千葉新一の映画見に行った時って
、食事地獄圏大逆転見に行った時に、
あれでした
っけ？の映画が、あ、じゃねえや、大山さつの、極真空手の映画です、ね。あの、
喧嘩空手極真剣っていうやつ見たかなっていう、ちょっと覚えかな。
牛殺すシーンとかが、
はいはい、で、オープニングに大山さん本人が型をやるっていうシーンがあって、あれも劇場でもう拍手が起こったっていう。
おぉ、すごい。
東京で、あ、こういう映画館で盛り上がりってあるんだっていうのを初めて体感したのが、あの映画だったんですよ。
そうい
えばちょっと異常な盛り上がりでしたね、あの、なんか、みんなビールかなんか飲んでましたよね、なんか。すごいこう、やっぱ映画好きで深夜に騒ぎに来たみたいな感じのノリがあって。うん、ああ、そうだ、そうだ。思い出します
。テアトル新宿だったと思うんですけど
ね。テアトル新宿でしたっけ、
大山マスターズさんは他映画出てないかな。
なんか出てそうな感じしますね。
ボディーガード基盤。
あれでね、あの、カジュアル一揆の関係で、
はい、
ちょっとセミドキュメントみたいな映画にはそこそこ出てんじゃないですか、
ね。あの、史上最強の空手シリーズですかね。
みたいな、はいはい。あ、でもボディーガード基盤出てるのはちょっと見たいですね。これはもうまさに大山マスタツ、大と鉄源っていう、主人公の、まあ、師匠役みたいにいるんですけども、
はい、
これがもう大山マスタツをモデルにした男なので、
はい、
その役で出てるってことなんですかね。
あ、そのままですね。
まあだったらちょっと面白いですね。見たいですね。ちょっと迷宮界のね、なんかね、あの、メンツが出てると、やっぱちょっとね、テンション上がりますよね。
はい。
はい、あ、まあ、あれ、行きました。あの、昔、ほら、あの、僕らの映画研究部で、
はい、
フェニックスドリームスという映画の撮影の手伝いに行かされたことがあったん
です。ありましたね。あの、福岡ドーム。
福岡ドームで。
うん。
その時にね、あの、本当にもう、そうそうたる面々が、福岡ドームに集まってましたからね、迷宮界の。
迷宮界の、もう野球の、そうですね、もうレジェンドたちが集まって結成したチームと福岡のダイホークスが戦うみたいな話
で、あ、ダイホークスが戦うみたいな感じでしたっけ。ちょっと忘れちゃいましたけど、結局あれ映画はなんかうまくいかなかった、なんか潰れちゃったんでしたっけ。
おっしゃったのかな、なんか形を変えて、
あ、
なんか撮影した分を使ったみたいなのは
ありました。
よね。
時その名球界のそうそうたるメンツ、稲尾だとか、はい、まあもう本当にレジェンドたちがこう並んでる中で、
カネヤン。
おお、もう言って、そう、もうダグアウトからカネヤンが出てきた時にですね、うん、あカネヤンがもうガニ股でこう、なんか、ある、偉そうに歩いてきたらみんなもう直立不動ですよね。
ああ。
ほんで挨拶してて、やっぱちょっと痺れましたね。ちょっと格が違うと、
カネヤンが。金田正一こと、
ね、素晴らしかったですね。
タイトルなんだか、もう一回。
で、その当時の、タイトルはフェニックスドリームスっていう映画でしたね。
最初なんかその頃、モルツの CM とかで、名球会の人が、ドリームチームを結成するっていう CM の流れがあって、はいはい、それにちょっと、同じ時代かの時期に作ろうとして、おっしゃった。うん、
みたいな感じだった。
結構大変な現場でしたよね。
ちなみに思い出す限り出てた人、出るはずだった人のメンバーってわかります？
誰だろう。カネヤンでしょ。はい。あと多分稲尾がいたでしょ。はい。王さんもいた。
おー。
あと、これ多分映画には出てないですけども、その、撮影手伝いに行った時に、その福岡ドームの、ビュッフェで、なんかこう、僕がうろついてたら、うん、まあ、ダイホークスの藤本博士がタバコ吸ってた。うん、見かけました、
ね。あと私も国防選手がサラダ食べてたので一緒に食べましたね。
ああ。
それを、長間さんともう一人の野球好きの先輩に話したら、すごい怒られて肩を思いっきりパンチされて。で、お前らそんなとこ行ってるんや。めちゃくちゃ痛かったっすよ。
嫉妬でしょ。
嫉妬心。野球に全く興味のないお前が、国防と肩を並べてサラダを食うとは何事か。
ちょっと嫌ですね。僕が会ったの藤本博士で、ね、明美列車がちょっと国防にあったっていうのはちょっと納得いかないですね。
納得いかない。野球からするともう何をやってるんだって。でも本当なんか変な映画でしたね。
可能性としては長嶋さんとか、落合さんあたりも絡んだりとか。
どうなの？いや、多分ね、落合は出ないと思う。はい、落合の性格的にそういうのは多分出ないんじゃないかな。はい、川藤がいた気がする、そのモリスのつながりとかで。
はい、
ああ、もったいないですね、あそこまで取っといてね。
そうですね。
モルツ球団とかで。
ああ、どうかな。福岡ドームで撮影するって前日にスタッフがもうめちゃくちゃ酒飲み出して、もう2時間ぐらいしか寝てなかったっすよ、みんな。こんなにちゃんとできるのかなって言ったら、ね、あの人ポシャっちゃいましたからね。
そうですね。
あ、でもこれ、モルツ球団ウィキペディア今見たら、出ますね。その時の、監督から、
メンバー。モルツの球団のね。はい、でもこれ、ね、あれだよね、はい。これ見る限り、今ウィキペディア見てますけど、やっぱ2008年とか書いてるから。
もっと前ですよね。1995年に、あれだ、川藤打算会でザコバさんがやってたなんか、CM がありました
ね。はいはい。
そうか、そこからか。
ね、うろ覚えですけど、なんかありましたよね、それね。はい
はい、あと打算回で代打で三振して、ほんまに出してどないすんねん。
ああ、これかな。これかも。ドリームスタジアムかも。
ドリームスタジアム、はい。
スタジアム。ああ、あれなんか、
名球会と大英の試合が福岡ドームで行われることが決まりと。そこに、こう、萩原正人が参加しようとするみたいな。そんな映画みたいですよ。
はいはいはい。
多分これですね。
あらららら。
監督大森和樹。
一応作ったけども、なんかあんまり露出が。
そうですね。あんまりないですね。なんかあんまり知らないもんね。
あ、だからあれじゃないですか。我々が参加したパートだけを、だからこっそり別の映画に
提供して。ああ、そうだね。
だってスタッフの人とかもなんかちょっと覚えてないですけど、なんか名前見たらちょっと若干違うんじゃねえかなって気がします。時期はちょっと。
張本さんもなんか絡んでるっぽいですね、この映画は。
いや、ほんと。
はい。牧瀬里穂、桃井香織、斎藤洋介、柳信夫、金田正一、大貞治。
多分でもこれですね。はい、1997年なんでちょうど時期的にも合うし。
はい。
はい。じゃあ、これに、我々の、ちょっとした、何か、努力が残って。
いや、そうです。何の仕事したかちょっと覚えてないですけどね。
あ、ホームに入ってくるエキストラの整理。
整理か。
かな、誘導とか、こちらですとか。あ、まあ、そんな大した仕事ではないです。アルバイト、
みたいな感じでしたね。
球場のその撮影を全部仕切ったりとかもできないんで、多分撮影始まったら我々もエキストラとして席に座って盛り上げるみたいな、そういう、
はいはいはい、
なんですかね、こう、お飾りみたいな感じ。で我々の一歩二歩上の先輩はもうちょっと制作に携わっていったはず。
そんな感じしますね。結構福岡ドームでね、我々なんかありますからね。ガメラの撮影も福岡ドームでしたしね。
はい、それ羨ましいですね。私それ多分行ってないんで、自衛隊の格好したんでしたっけ？
自衛隊の格好して、
いいな。
ヤオスを捕まえるという。
ヤオスと長浜さんが同じ世界にいた
の？いたんです。
マジっすか？めちゃくちゃ羨ましいですね、それ。
なんかギャオスを捕まえるために、こう、福岡ドームにどでかい、こう、なんですか、檻みたいなのを作るみたいな。
はいはいはい。
それで自衛隊がこう派遣されて、その檻を作ってる中の一人で、
ちょっと。長浜三等兵が。
で、まあ、すごい、こう、ちっちゃい役だから全然わかんないだろうって言って、僕と僕の先輩のまあ、笠井さんっていう先輩。が、まあ、二人で同じ場所にいたんですけど、笠井さんから、お前ちょっとこれ面白いから、つって、これやれって言われて、本番中ずっと笠井さんの靴を磨かされてました。
いじめですよね。
いじめです。
異中のいじめです。映画の中でいじめが起きてるっていう設定で、実際にいじめが起きてたわけです。
なんだろうなと思いながら、自衛隊の格好で笠井さんの靴をずっと磨く。
うん。もう、ちょっと、あるシーンで使われたり。
いやー、多分ね、わかんないと思いますね。
じゃあ、ちょっとね、これ聞いてる方は、探してみるのもまた、
そうです
ね。ギャオスね。いいな、それ。すげえ羨ましいですね。
あんなに、こう、なんて、すごい出来のいい映画になると思ってなかったですからね。
くつにやって。
見たらめちゃくちゃ面白いと思ってね、画面。
面白かったですもんね。平成ガメラ三部作よりちょっと本当にびっくりするぐらい面白かったですね。
ね。僕なんかだから自衛隊がこう福岡ドームの前でこう整列している時に、前にこう何人か中で立ってたんですけど、
はい。
やっぱちょっと助監督に目つけられて、
はい。
あ、君ちょっと下がってって言われて、後ろの方に下げられて、多分全然体ができてないから、
ガリガリ
ガリ。そう、自衛隊の格好が、制服がブカブカだったんですよね。
捕虜みたいな。
捕虜みたいな。立ってたんですね。栄養失調の捕虜みたいになってた。
栄養失調な。
あ、でもあれ、パンフレットの中に、うちの映画研究部の部員の人、いいとこに立ってもなかったですか？
ああ、なんかそんな覚えが確かにありますね。なんかちょっと映ってた。
エス君。
ああ、映ってたかな。
なんか俺写真見た記憶あるんですけど、
ね。あ、本当に、うん、
じゃあ、なんかもうアスリート、いいですか？
アスリートからちょっと、
もうなんか最終的にガメラがアスリート扱いみたいになってるんで。
そうですね。まぁ、あ、武田鉄矢はもうアスリート扱いでいいんじゃないですかね。
アスリートって。
ええ
ー。じゃあ次、メールも武田鉄矢が出てくる。どんどん送られてく。まずいことになる。
だから変なこと言うと、ほら、メール来たら、全部見たら、江夏か武田鉄矢の話しかみんなしなくなったりとかする可能性があるんで。
ポリキンのね、やっぱ感想をしたい。ポリキン
シリーズ。シャツ特集、武田鉄矢特集みたいになっちゃう。まずい。
ロックさんでさえサジを投げたポリキンですからね。
ああ、ロックさんもなんか怒ってましたよね、なんか。あれはひどいっ
つって。じゃあいいですか？
はい。
はい。
どうぞ。
ということで、公開収録後の雑談から始まったこの話なんですけどね。
はい。
まあ、みんな江夏さんをちゃんとリスペクトして、今後も追いかけてください。
江夏中心のなんか
。江夏中心の企画。
まあでも、やっぱりすごい引力を持ってる方ですからね。うん、
ちょっとでもね、ほんとなんか緩い感じでね、なんかね、なんかこういうのがあったみたいなのがあればね。
はいはいはい、まず。1行2行でも。
そうですね。
メールを。
とりあえず、江夏さんが、高野健二さんが出てる映画を見れば、なんとなく感覚がつかめるかなっていうこと
です。ああ、こういう感じなんだと。はい、そうですね。
もう、うろ覚えでもいいんでね、なんか情報があれば、なんか頑張ってちょっと探してみようと思います。はい。
探偵ナイトスクープみたいな感じで。
そうですね。
ということで、ひょっとしたらこれメール募集の曲にするかもしれないんで、
はい。
なんか見てくださいということで。はい。ということです。
はい。
あ、あと、お知らせで。 はい、ちょっとこの間相談したんですけど、11月ぐらいに画面作の公開収録できたらいいなと思ってますので、はい、どうでしょうか。
はい。ぜひ。
そうですね。
はい。多分そのぐらいでやろうかなと思ってますね。
はい。
やる場合は、ホームページか、私のツイッターで告知しますんで、
はい。
まあ、ぼちぼち、ダメ作のメールも募集しております。
はい。はい、
ということでございまして。すいません。お付き合いいただいてありがとうございました。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい。
お疲れ様です。
ありがとうございます。